本日紹介するスイスニュースはこちらです。はい、日経新聞の7月9日のニュースです。
はい、
厚生ホールディングス山梨南アルプス工場が稼働、熱源にグリーン水素を活用ということで、
うん、
山梨県南アルプス市のニュースでございます。
おお、近い、
どんどん行くね。
おい、
近いあ、今日の場所とね、
ああ
今日の場所は近いですよね。
あ、そうだね、
今日長野来てるからね。
はい、
長野の白馬村っちゅって、
うん、
スイスの温泉っていうね、うん、ある有名なあのホワイト水槽で有名な場所にちょっと今日来てるんですけども、うん、まあ、確かにここから近いか、南アルプス、
まあね、うん、
南アルプス側に行くと、うんうん、山梨どんどん来ますね。
うん、
見てみましょう。
このジャンルは初めてなんじゃない。
ああ、まあまあ、ちょっと見てみましょう。
はい、
化粧品大手の厚生ホールディングスは、
はい、
9日山梨県南アルプス市で国内3拠点目となる化粧品工場を稼働させた。
うん
うん、化粧水や乳液などスキンケア商品を中心に年間で最大3000万個を生産できるという、
うん、
山梨県で作られたグリーン水素を熱エネルギー源に活用するなどカーボンニュートラルな化粧品作りに取り組むということで、
うん、
まあ、僕もさっきスイスの温泉入って上がって、うん、まあ、いい湯だったなっていう、
うん、
化粧水とね、
うんうんうん、
乳液つけましたよ、
うんうんうん、
これだからあれでしょ、水素化粧水と水素乳液ができるってことでしょ、
うん、まあ言ってみたらね、
水素を使ったね、
使ったっていう意味ね、うん、水素が入ってるとかじゃなくて、
じゃなくてね、
うん、水素を
使った、水素入れてみてもなんか
良さそうだ
ね、人気はできそうだけどね科学的にどうかはちょっと別として、う
ん、
これ
水素焙煎のコーヒーみたいなもんだ
よね。あ、そうそうそうそうそうそう、そういうこと、
水素のボイラーで作った、
そうそうそうそう、ね、おいやいや、すごい飲み込みがいいです ね
最近ほら水素の、
うん、
を使ってした、
うん、
一番搾り、
あ、そう、ビールね、キリンビール
だから山梨で南アルプスでしょ、
南アルプス、
まあ、基本的に水はいいわけですよ、南アルプスの天然水ですから、
まあそうですね、南アルプスの天然水、うんうん、
だから水はいい、そしてその水を使って化粧品工場があると、
うん、いや、なるほど、うん、確かに、
そうだね、
で山梨の水と太陽の電気で作られた、太陽の恵みで作られた水素を使って燃料にすると、
うん、そうそうそう、
で地産地消すると、
うん、
サステナブ
ル、素晴らしい、
素晴らしい悪役の言い方
素晴らしい、だその辺ねアピールしてくれるといいよね、
本当だね、
なんかそういう、
いやすごいですね、山梨どんどんやるじゃん、だってこれ、うん、南アルプスってあれでしょ、北斗市とか近いでしょ、
そうだね、
だからサントリーもあるしさ、
あるし、
でこっち厚生ホールディングスでしょ、う
ん、でそれ新しい工場を稼働させたってことでしょ、
させたっていうことですね、
だからそれだけ産業が生めば雇用が生まれ経済が動くと、
だからこのニュースの注目ポイントとしては、うん、やっぱり飲み物関係なくても、うん、この水物系、
そうだね、
化粧水とか乳液とかっていうのも付加価値を多分つけやすい商品ジャンルだと思うんですよ、
うん、あ、確かに確かに、
だやっぱそこら辺から商機があるんだろうな、
うん、
クリーン水素は価格がまだ高いですけども、
そうね、
価格転嫁の部分を考えると、
うん、
まあ、例に漏れず水物ですねと、
そうだね、
水物っていうか分かんないけど、
うん、水物だね、
化粧品系、
うんうん、
ですねと、
あと飲料水ね、
飲料水と、南アルプス工場の敷地面積は約11万平方メートル、かなりでかいですよ、これ写真見てもね、
うん、
かなりでかいです、うん、延べ床面積3万9000平方メートルの3階建ての施設、従業員は100人だが今後最大300人まで増やす予定だと、
あ、すごい、
これが拡大していくということですね、だから水素も地産地消しますし、
うん、
まあ、職業というか仕事も、
ね、仕事が増えて
雇用も生むという、
雇用が生まれて、
これこそまさにグリーンニューディール、
うん
うん、
だから水素社会の一つの
ね、まあ、あり方ですよ、産業を生む、うん、環境に優しい技術で新たな産業を生むっていう構造ですよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
まあ、一応割合とかいろいろありまして、うん、一発目から全部水素に出するわけではないですと、
うんうんうんうん、
当面はですね、まあ、ボイラーなどの熱源を約 10%、
うん、
グリーン水素にしましょうよという話で、ここからどんどんどんどん、
うん、
まあ、段階的に水素の割合をね増やしていって、うん、まあ、グリーン水素のこのなんかボイラーの写真はありますけども、うん、それはね、まあ、まあ割とちっちゃいです、あの2メーター縦が 2メーター50センチとか、うん、で横幅がまあ1メーター、うん、2メーターぐらいの、
そうだね、
まあ、そんぐらいのもんなんで、
だからこれが大きくなっていってすれば、うん、例えばその工場の電力も水素の電力でするようにとかなってくるかもしれないしね、
まあ、そうかもしれない、確かに、ね、
工場の稼働をする、
確かに
電力もね、
水素の電力で水素の熱源でやるみたいな、うん、あの工場 100% 水素で回すみたいなのも行われるかもしれませんね、うん、
可能性として。
ちなみにちなみに、うん、じゃあその水素どっから持ってくるんですか、地産地消って言ってますけどどこなんですかっていうところで言うと、
うん、
2つ選択肢があるじゃないですか、
うん、
1つ目は米倉山、うん、
あ、
山梨のグリーン水素作ってるところ、
はいはいはいはい、
2つ目はサントリーから直接持ってくるっていう、
白州、
白州から、
うん、
そっちの方は今16メガぐらいあるのかな、
あ
で米倉山の方は多分 1.5 メガとか、で規模で言うと白州の方がよっぽど大きいわけですよ。
白州の方が近いんじゃない、
近いし規模も大きいですよね、というところで、これどこから取ってくるんですかっていうのをちょっと飛びちゃうね、今気になってる。
なるほど、
うん、どっちですかね、まあ
どっちですか聞いてみやんとわからんのじゃ、
これどっちなんですか、これ、
うん、
これどっちですか、
どっちですか、
帰ってきません。ちょっと調べつつ、なんか副情報で言うと、うん、今水素の電力なんて言いましたけど、
うんうんうん、
あれみたいですよ、太陽光電力とか、
うんうん、
県営の水力発電の電力とか、そういうのも工場に、
まあ
使ってるみたいですよ。
その水源としてその水力発電、まあ、ダムがあったりするからね、
うん
うん、
あそう、山梨県はね結構ねこの水力発電結構、
うん、そうだよね、
たくさん電力で取れてまして、ダムダム、ね、建設工事に使用するエネルギーを全て水力発電由来の CO2 フリー電力で賄った事例は全国初と、うんうん、
なるほど、
建設の時のエネルギーも考えてる、
はあ、北斗の方とかだったらさ太陽光パネルなんかも結構見たりするからね、
まああるよね、うん、ブワーっと、もともとゴルフ場だったのかなみたいなところが
ね、
ブワーっとねありますけど、まだもうちょっと調べてるからちょっとつないでほしい、
そうね、
つないでが欲しいよこれ、
後世ね、
あ後世に残すその場所の残すためにも、
ね、ね、でもやっぱしその地方はそういう産業と雇用が生まれるっていうのは大きいよね、
大きい、
うん、やっぱり地方はやっぱり第一産業が多いじゃん、農業とか林業とか、
うん、
やっぱりそういうのってだんだん少なくなってきてるから、やっぱ雇用がどんどんどんどん町に流出していくの、そこで雇用が生まれればね、
そうですね、
うん、
だから町の学生が町のその工業高校とかさ、
うん、地元でね働くところができるっていうのはいい、
地元の学びに、
うん、
あの学校に行ってその地元の産業に貢献していくっていうね、
人口流出をとどめる、
だからこの水素のこの地産地消っていうのは、うん、職務考えると、
うん、
もう全てのリソースに関与してますよね、
うんうん、
お金も循環もそうだし、人の循環もそうだし、
そうそう
そう、
人の方もね、
そこも含めてその強い地盤を作りますよね、
うん、それはあるかも、
ね、企業がさ海外の企業だったりしたらさ、うん、そう依存することになっちゃうじゃないですか、
うんうん、
そうすると日本人のやっぱさ主権っていうのが失われていく中、自分たちで生産できる資源の中で循環を生む、もうこうサステナブルですけどね、いわゆる、
そうね、循環をするっていうね、
そうすれば強い地盤を持って安定した産業を生み出すことができて、それが産業基盤にもなってくる、リソースの基盤がね、まあ、ね、今だってその海外から輸入しないとさ、うん、磁石を輸入しないと破綻しちゃうみたいな企業があったりするわけじゃない、それ
は
だから自分たちで事業やってるんだけども、うん、そこの根幹を海外が握ってるみたいなことは往々にして起こるわけですよ、 だけど地産地消ができれば、
日本は資源がね、
そう乏しいですからね、そうそうそう、今のところはね、
うん、
なんかこの水素がそこをこう打開してくれるかもしれないよ ね、
そうね、
今まで資源だとエネルギー資源だと思われてなかった水っていうのがいきなり物質的なエネルギー資源にこうなるわけですから、うん、もうちょっとつないでもらっていいんですかもうちょっとも
うちょっとつなげてって言われてもな、
うん、
難しいね、
まあこの素敵なね
後世、化粧品、まあちょっとやっぱり父ちゃん男だからね、 化粧品あんまり使わないですけど、最近の若い人はさ、男性もやっぱりお肌のお手入れとかすごいするから。
あとあれですよ、リップクリームとか、うん、スキンケアクリームとかには、うん、結構こう植物油からそういうクリームを作るために水素をね使ったりしてるんですよ。植物油というか、まあそう、うん、油に水素をブクブクブクってやって反応させてこうクリーム化するんですよ、
うん、
そう、そういう風に、ね、やってるみたいですけどね。だから後世その水素リップクリームとかもさ作ればいいんじゃないのとか思ったり、
ね、ちょっとそうやって何でもいいから水素って名前に入れてほしいよ、
入れてほしいね水素リップとかさ、水素ビュー、まあでもある意味言ってしまえば、
うん、
もうあれかもしんない、その水素が当たり前になっちゃえば、
うん、
まあ、もう別に呼ぶ必要なくなってくるから、うん、それの方が本来の水素社会ではあるんだけどね。うん、あれみたいですよ、雪解け水を使ってるみたいですよ、やっぱ化粧品
に、
ね、
うん、そう だから水はやっぱり綺麗な水が豊富だから、南アルプスの天然水が、うん、
ということで分かりませんでした。
そうですか、
はい、ただ水素トレーラーとは書いてあります、うんうん、トモエ工業さんで、うん、ハイドロジングリーンイノベーション、ね、うん、水素トレーラーってことは、うん、まあ、おそらくですけど、うん、米倉山から取ってきてるんじゃないかな、うん、と思いますね。
なるほど、
はい、米倉山から販売し、水素販売してるのあのトモエ工業さんですから、
なるほど、
多分米倉山で作った水素を南アルプス工場に運んでいるんじゃないかなというふうに思っておりますということで、はい、有識者の方いたら教えてください、
はい、
そしてね、ぜひ見学させていただけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。
これ今日飲んでるやつは北アルプスの天然水でした。
ああ、ニアミス惜しい。